さて、今週は18章ですけれども、先ほど第2サムエル記の8章も読んでいただきました。同じ並行記事なんですけれども、微妙にその、サムエル第2とこの第1列王記とでは記録が違っております。そして皆さんにお配りし、持っている手にしていらっしゃる週報の中にも第2サムエル記とその歴代史の記事の並行記事でありながら抜けているところ、第2サムエルじゃ歴代史では触れていないこと柄というのがこうちょっと一覧みたいな形で載せてみました。そんなこともちょっと考え合わせながら、歴代史の記者が一つの目的を持ってバビロンから帰ってきた捕囚のために伝えたいことがあったんだ。でそんなことからこの歴代史の18章では何がこの記者によってバビロンから帰ってきた貧困とまたさまざまな戦いを強いられていくこのユダヤ人たちが神殿とそして城壁を建て直すというその力をどうして得たんだろうか、何によって励まされたんだろうか、そんなところをこう見て私たちの励ましとしたいなというふうに願っております。でこの契約の箱がいよいよこの17章までの間でこの国の中心エルサレムに収まりました。あるべきところにあるべきものが収まる、ふさわしいところにふさわしいものが立つ、これとても大切な点だと思います。これは日本の国においてもそうですよね。ふさわしい人がふさわしい政治をするためにふさわしい立場に立つ、これが狂いますと国は混乱してまいります。で、じゃあイスラエルはどうだったのかと言いますと、後にそのことも少しその15節から17節でそのことも少し触れています。国を治めていく中心的なメンバーというものが15節から17節の間にこう中心的なメンバーのことが載っております。ですからこのあるべきところというのは、先ほど言いましたように何回も言っていますようにイスラエルという国の中心であります、都エルサレムであります。何を唯一の神、全てを創造され支配された神、そして自分たちの行いやまたこの他の民族と比べて特別に素晴らしく大民族だからでもない、ある意味では取るに足らない、その民をご自分の民とすることのできるお方です。そういうお方をこの自分たちの神として、その神の印また神の御臨在を表すその契約の箱をここに置きます。それは国家の在り方だけではなくて、まさにイスラエルの民一人一人の生活の中心にですね、偶像ではなくて、偶像の神々ではなく、自分たちのまた偶像の神々で表される欲望でもなくて、中心にこの誠の神を置く。すごくこの契約の箱の神様のご臨在の印を置くということは何かというと、この国は他の国々が慕って敬っているような偶像と言われる神々のもとにはつきません、それらを排除しますということのある意味ではメッセージでもあります。私たちの教会に何を中心として置くか、何を大切にするかということは、この教会がそれ以外のものは排除します、信頼しませんということを告白することにもなるわけであります。ですからあれもこれもって全部一緒くたに入れ込みますとね、あのところは何が中心なの、 ですから日本の宗教はそうですね、私の実家にも神棚があり、そしてまた仏壇があり、そしてまたさまざまな神々と言われるものがこう所狭しとしてこう飾ってあるわけであります。そうすると私の家って何教なんだろう、まあ、仏壇があるから仏教かもしれないけれども檀家の一員になってますから、でも本当に何信じてんだろうっていうのが分からなくなってしまうのが現状です。そして家の者に聞きますと、いや何も信じてないよっていう習慣だからって、何なんだろうというふうに思いますけれども、それが現状であります。しかしそういったこの自分たちのこのアイデンティティって言ったらいいでしょうか、よりどころ自分が自分であるというその存在というものをどこに行ってもまた戻ってくることのできる場所、また立つことのできる場所はどこなのかということをはっきりとこのイスラエルの国は公にしたということでもあります。また国民に対してもそこに私たちはこの神に立つんだ、従うんだということのまさにそれは宣言でもありました。しかしダビデにはやはり願っていた神殿建設は許されませんでしたね。その子ダビデの子ソロモンに委ねられていきます。しかしダビデは神殿建設よりもっと素晴らしい約束を受けるんです。何かと言いますと子孫への祝福です。神殿というのは一時的にこう建てるという大事業ですけれども、でももっと素晴らしいことは何かというと、それはその神様の祝福の約束がずっと続くよ、永遠の繁栄っていう、その約束に勝る私は祝福はないだろうなと思うんです。目の前に今あるその実績だとか功績っていうもの、よく箱物を作るという言い方をしますけれども、そういったことではなくて、本当に神様のこの永遠の繁栄という約束、それが17章の10節から14節の中で神様がナタンを通してダビデに伝えなさいと言ったことからであります。とてもこれは大切な祝福でありますし、その約束に私たちは立つということがこの神の民の姿です。でこのことをがどれほど大切なことなのかということが、実はこの18章の中で、とその第二サムエル記の中とこう比べていきますと、やはりそのダビデとイスラエルへの神様の祝福の様子について歴代記者が18章でどういうふうに祝福していったかっていう、そのことが書かれているわけであります。それでこの先ほどこう週報を見ていただいたと分かるんですが、これちょっと第二サムエル記の 8章だけじゃなくて、ずっとこのサムエル記で言われている23章までをこう取り上げております。でそれと歴代史の中に載せているものと載せていないものというのをこう載せています。でその週報の中で何、イコールになって20章なんてって書いてあるのは、歴代史においてかそこに同じことが載ってますよっていう意味です。で書いていないことところは歴代史にはない、記録がない、載せてないという意味なんですね。そのことをちょっと理解して見ていただきたいと思います。でこのその中でこの歴代史のこの18章はサムエル第2の8章と非常に、これは諸国を掌握した征服したそのダビデの勝利ということがその第2サムエルの18章に書いてありますけれども、8章第2サムエルの8章に書いてありますし、それは第1歴代史の18章にそのことは書いてます。でその後ですね、第2サムエル記はサウル9章でその後メソブセテに対するダビデの親切なことが載っているんですね。だけどこの言葉は歴代史には載っていないんです。そしてさらにこの第2サムエルの11章の2節から12章の25節のバテシバとの事件っていうのが起こります。それが この第2サムエルの11章から12章の25節までにその事件のことが書いてあるんですけども、歴代史にはそれに載っていません。そしてさらにこの、第2サムエルの13章から14章でアムノンとアブシャロムのこの事件があるんですが、このことは歴代史には載っていないんですね。そしてその他ずっとサウル王のこの、サウルの子孫の死っていうことも歴代史にはありませんし、そしてまた、まあ、ちょっと前後しちゃいましたけども、アムノンとアブシャロムの事件もこの載ってなかったんですが、その後のアブシャロムとシェバのこの謀反っていうことについても、これもこの歴代史には実は記されていません。そしてまたこの第2サムエルの21章のところの4人のペリシテ人がこうに対抗したということは、これは第2歴代史では実は3人というふうにペリシテ人と争ったという記事になっています。ですからダビデの勇士の英雄伝というのは、この第2サムエルから見るとちょっとこう引いている、あまりそこら辺のところが強調されていないことがわかります。そしてまたこの22章の第2サムエルの22章の1節から23章の7節にはダビデの写実とそして最後の言葉っていうのが載っているんですけれども、歴代史にはそれもありません。でそういうふうにしてみますと、この歴史的事実だとか王の記録っていうのと歴代史の記者が残そうとした言葉、明らかに違うんですね。このサムエル記とか列王記っていうのは王の輝かしい、または王国の下輝しい栄光だとか、または失敗だとか、そういったことのこの事件が詳しく載っていますけれども、歴代史は実はそういうことに関心を持っていないようです。ですから歴史の中で起こった出来事を全部歴代史は記録していないんです。でそこにちょっと歴代史の特徴と言ったらいいんでしょうか、個性が目的があるというふうに言ったらよいと思います。でこれを比較して見ていきますと、一見しますとね、ダビデの軍事的な成功のこの記録のように見えますし、より興味ある物語やダビデに不利な事柄をこう歴代史の18章では抜いている。例えばバテシェバとの出来事ね、そして自分の子供のこのアブシャロムの事件だとか、こういったことはどうも抜いている。ダビデの不利な部分はこう消しているというふうに一見見えますよね。そうすると歴代史っていうのはなんかこうサウル王を容赦するた、じゃあダビデ王を容赦するためのそのものであって、その嫌なところというものは極力外すようにしているというふうに見えてしまうかもしれません。しかしそのような見方はどうも第2この歴代史を見ていきますと、それは正しい見方ではないように思います。なぜならばですね、この第2サムエル記を見ますと、ダビデの功績っていうことから見ていきますとね、確かにダビデがやった失敗だとか罪だとか、そしてそのたくさんの奥さんを持った結果子供たちの争いだとか覇権争いだとかということが起こったというごたごたが書いてありますけれども、第2サムエルはね、でもそれだけじゃないんですよね。ダビデがいかに優しい王であったかということも書いてあるんです。それは何かというと、ヨナタンの子供メシェボセテをこう探し出してですね、自分の子供と同じようにこう扱っていく、一度裏切られるんだけどそれでも受け入れていく、でそのようにしたそのダビデのその優しさだとかその友情に熱いという点は、それは第2サムエルにちゃんと載っているんです。でもそれをこの歴代史は載せていないんです。 確かに歴代史はダビデの悪いところも載せていませんけれども、そういう特別に良いことも歴代史は載せていません。ですから歴代史そのものが実はあのダビデを特別に祭り上げて、そして素晴らしい王だということだけを言おうとしているんじゃなくて、もっと別に目的があるように思います。でその目的は、これはとても重要なことなんですが、あのバビロン捕囚から帰ってきたユダヤ人たちが、あの人々のこの反対、周りのね、人々のこの異民族のその民が反対する中で、こう命からをこうかけてですよね、緊張感の中で、そして貧しい生活の中で神殿を建て上げていく、そして城壁を建て上げていくということの意味、それをしていく、その大事にすべきものは何なのかっていうことをこう教えていくのに必要な実は記事だけを取り上げたというふうにこう見ることができるんじゃないでしょうか。で、そういった意味で見ていきますと、このまず18章全体を見て、そういった面で見ていきますと、この18章全体は18章の6節で象徴できるのかなと思うんですが、18章の6節にこうあります。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。神様が彼に勝利を与えられた。行く先々で彼に勝利を与えられた。で、この言い方は13節でも同じように言っていますね。13節の後半です。こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなった。このように主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。というふうにこう2回真ん中と後で最後に繰り返して戦い。とすると18章のうち伝えたかった、そしてユダヤ人たちを励ましたかった言葉っていうのは何かっていうと、この歴史の中で神様があのダビデをの戦いにおいて行く先々で神様が勝利を与えられたんだということが伝えたかったことなんですよね。私たちは周りを見ていきますと、この人数からいきますとね、状況から見るともうダメだ、もうこの戦い無理、もうやめた、白旗、長いものには巻かれろ、ね、泣くこと児童には勝てないなんて、いろんな言葉をこう昔からの言葉を使いまして諦めてしまう。多分にユダヤ人たちも同じだっただろうと思います。そういう信仰の戦いがあったのではないでしょうか。しかしこの18章で全体でこの言いたかったことは、ダビデの行く先々で主は彼に勝利を与えられた。これは彼を救ったという意味であります。そのまま繰り返されて、こういうふうに2回この短いことの中で戦いの後このことがあえて2回言われています。それは一つ一つの戦いに主がダビデに勝利を与えられたんだよっていうことを繰り返しています。神様が約束した通りにご自分の民を救い解放してくださるというこの真実で、その真実が実はそのダビデとのに対して神様が約束したその前の17章の8節から9節のことの実現を今このダビデは手にしているんだということなんですね。17章の8節から10節見ますと、神様はダビデにこういうふうに言っています。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなるものの名に等しい名をあなたに与える。 私があなたのためイスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を押さえつけることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたのすべての敵を屈服させる。私はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を建てるというこの約束であります。でその約束がね、18章でこの着々とその約束の通り今実現しているということをこう指し示していくわけですよ。ですから戦いの勝利のことがずっとそれだけが、ただ簡単に言うんですか、まとめてそのことだけが記しています。つまり神様の約束は約束でしっぱなしで後責任取らないんじゃなくて、神様の約束はちゃんとこのように事実実行されていきますよということを記録して伝えようとします。それがね、実はあのバビロンから捕囚から帰ってきたあの民にとってどうでしょう。あの70年後にちゃんとまたイスラエル、エルサレムに戻るんだよっていうその約束は今実現をし、そしてまたそこを中心としてあなた方は誠に偶像から離れた神の民となる、残りの民だっていうふうにこう言われたあの約束が、今このダビデに対してなされた約束が着々と進んでいるのと同じように、実はあなたにも神様が言えたした約束は着々と実現していくんだ。そういうこう励ましをこの歴代史の記者はしているんじゃないでしょうかね。ですからこの歴代史の記者がこの第二サムエルにおいね、詳しく書いてあることについて非常にあの簡単に記しているという、そのことからもやはり分かるところであります。それらを詳しく書く必要はないのであります。ただ神様の約束を実現していくというそのことが大切なことであります。そしてさらにこの歴代史のちょっと前に戻りますが、16章で35節から見ていきます。これは詩編を引用している言葉ですね。で、詩編のこの106編の47節をこう実は引用して神様を褒めたたえているところなんですが、しかし詩編の106編にはないことがこの歴代史の16章の前にもお話しました35節に加えられているんですね。それは何かというと、いえ、私たちの救いの神よ、私たちをお救いください。国々から私たちを集め、私たちを救い出してください。あなたの聖なる皆に感謝し、あなたの誉れを誇るために。これは詩編の106編にはない、文なんです。で、これは明らかに、これは明らかに見ていくと、これは今のユダヤ人たちの状況でしょ。だって私たちの救いの神を私たちをお救いください、今敵が私たちを囲っているんです、このあなたの主の宮を建てることもできないくらいに、それは非常に妨害を受けています。で、そのために私たちの民をですね、国々から私たちを集めて私たちを救いください、このエルサレムに集めてくださいという祈りにつながっている。まさにその意味ではこの歴代史の記者は外国の帝国の支配から神の民を解放してくださるようにと祈ったわけであります。当時の歴代史の記者の祈りが強調されたのがこの36章の35節であります。で、このようにしてダビデの勝利というのは、元に戻しますが、祈りに対する神の答えの一面であった、つまり17章のこの祈りの、そして約束の答えというのが18章で現実的に起こっているというこの出来事であります。そうすると、それゆえまさにこのどのような勝利の場合でも、これはダビデの勝利ではなくて神がダビデに与えた勝利、 神によって与えられた勝利である。そしてその勝利は神殿が永遠に象徴する安息によってもたらされるという信仰の上に立たせようとしています。つまりこの神の約束、臨在のそのを第一にするならば、この神の民は永遠に安息を得るよ。でもそれを捨ててしまうならば、その信頼を捨ててしまう、信仰を捨ててしまうならば、あなたはその永遠の安息はなくなってしまうという、そういうまた逆ではのメッセージでもあります。で、新約聖書の信仰においては神の勝利と救いというのは、まさにこれは私たちクリスチャンが待望する重大な事柄の一つであります。これは第二コリントでも、またテモテの手紙でも、そのことをしっかりと、私たちの神の勝利とは何なのかということを記しておりますが、しかしながらそれはダビデの場合と同様に、ここでも私たちの救い、永遠の命へのこの約束を手にするということは、まさにこれは自動的な権利として誰でも簡単に手に入るというふうにものではなくて、神の約束と主権的な神様の一方的な、これは歩みのゆえに与えられるものなんだということが、この第二コリントの2章の14節ではそのことをパウロは強調していきます。で、じゃあ神様の勝利を私たちの勝利、自分のものとするために私たちが求められているのは何なのかと言いますと、新約聖書の中で繰り返し出てくることは何かと言いますと、やはりこれは信仰です。信じるということ、その信仰はあなた方に勝利をもたらすという、そのフレーズは多いんですね。そしてもう一つは何かと、祈りです。祈りということの中には神様を礼拝するということです。ですから私たちはその神様の約束を手にし、そして神様のその約束の安息の中にずっと留まり続けるためには、神を信頼し続ける、そしてまた同時に神を礼拝する、神により頼む、いや他のものにより頼んじゃいけないです。この神のみに祈りより頼むということが実は大切なんだということが、新約においては明確にそれが主張されているということを心に留めなければなりません。そうしますと、このダビデの事件、第一歴代史の18章のこの事件もすごく特徴的なことがあります。何かというと、もう一つですね、この18章の8節、そしてまたこの11節なんです。で、この8節を見ますと、ダビデはハダデーゼルの町ティブハテとクシから非常に多くの聖堂を奪い取った。これを用いてソロモンは聖堂の海や柱および聖堂の器を作った。これは何ですか？神殿に備えるものです。で、あの金よりも当時はどうも聖堂の方が高価というふうに思われていたようですね。ですからこの奪ったもので神様の神殿のこのをこう形作っている道具として神様に実は捧げられるために取っておかれたもの、つまりこの戦いで得た 商品という言い方、戦利品は神に捧げられる、神の宮のために用いられるものというふうに、この戦いの勝利を実は自分の困りじゃなくて神が確かにお与えくださった勝利であると言って、その勝、神がお与えくださったということの信仰の告白として戦利品を神にお捧げする。で、それと、そして最後にこの最後、その後11節で今までの戦いをずっとこの何ですか、集約して戦いで勝利したものって言うんですが、その勝利したものをどうしたかというと、11節でダビデ王はそれをもまた彼が全ての異邦の民、すなわちエドム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマレクのところから運んできた銀や金とともに主に聖別して捧げた。ということはペリシテが載っていませんが、この2節以降ですよね、このずっとあのエドム人モアブ人も含めて、全部 こうそこで得た戦利品は主にお捧げした。ですからダビデはその戦いで得たものを自分のものと一切しなかったということが強調されます。それは神にお返しするもの、なぜならば神がお与えくださったものというその告白を、まさにこの戦利品を実は神に聖別して捧げるということによってその信仰を告白していくわけです。でこれはダビデの信仰であります。でこのことができたことの中に、私ちょっと見てみますとすごい戦いだなというふうに思うんですがね、いくつかの例を挙げてみますと、実はその最初に18章の一節でダビデが戦った戦いの相手はペリシテ人であります。でダビデはペリシテ人を撃って、これを屈服させ、ガテとそれに属する村落をペリシテ人の手から奪ったとあります。その後っていうふうにここで載っています。でその後っていうのは、そのってのは何を指しているかなんです。これから戦いが18章でいくわけです。そうするとその後ですから、その前のことが、で前のことは何かというと、やはりこれはこの第一歴代史の15章16章17章を指すんでしょうね。このダビデが契約の箱をエルサレムに運びたいっていうことで、それを失敗をしていきます。神のお言葉に従わなかった、当時の良いと思われることでやった、神の言葉に従うということですよね。これすっごく神の民として大切な点であります。でそれを怠れば、神のお言葉をあっち向いてほいって言うんで、でも私はこうだって言って、自分のその感覚やその当時の好みや価値観で行うことを神が受け入れるとは決して言っていないことを知らされます。そしてこの16章でその後また戦いに勝利を収めるということがあります。で17章でこう、契約の箱が運び、ごめんなさい、なんかまたあれですね、16章で14章で最初にこの、そうですね、14章で最初に入れようとしたんですね、ごめんなさい、そうですよね、ちょっと待って、違うか、15章でいいんか、ちょっとそうですね、でそうですね、で15章で入れようとして失敗をして、そして16章でこのちょっと待って、なんかちょっと混乱しちゃったな、そうです、13章なんですね、13章で最初入れようとして失敗をするんですね。ごめんなさい。歴代史の13章で最初にエルサレムにその契約の箱を入れようとしたんですけれども、従者に積んでやって失敗をする。そして14章で失敗をして、一時入れるのをやめたんですけれども、ペリシテ人との戦いの中で神様はダビデに勝利を与える。そして15章で、この自分のその、思いではなくて、神様のために神のお言葉に従ってレビ人によって担がせてエルサレムに運び込みます。そして16章でその運び込んだ後、神様に対してこの詩編を使って褒めたたえます。そして17章でダビデがナタンに神殿を建てたいんだよって言った時に、それがノーというふうに言われた。この事件ですよ。こういったことですね。このことを実は、そういう出来事が、一連のことがあって、その後という意味のようです。で、この中で先ほど言いましたように、この14章、13章からですか、17章の内容が十分に受け止められて、後での出来事がその後ということである。 その後またダビデはペリシテ人を撃って屈服するさせた。そしてその長年のライバルともいえるペリシテ人とモアブ人を平定していきます。そしてペリシテはこのかつてサウル王から実は命の狙われた時に一時かくまってもらった地でもあります。でこの歴代史にはその辺のところは触れていません。でサムエル記には触れていますが、歴代史はそれなどと一切、そのかつてはかくまってもらったサウル王から逃げていた時にはかくまってもらったとか恩義があるとかということは一切触れていません。実は神様がダビデに約束した地が勝利に神の勝利によって与えられるということが重要であります。またモアブ人に関しても創世記の昔から非常に深い関係があります。そしてモアブ人はもっとダビデに身近なところで関係があるんですよね。何かというとルツ記を見てみますと、そのダビデの親族としては非常に近いので、ルツ記にこうあります。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言ってその子に名を付けた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父であるとこう書いてありますから、モアブ人というのはどうです、ダビデの実は本当におばあちゃんの世界から行けばその近い、本当に近いそのルツのその生まれた民族なわけです。ですからそのモアブ人をダビデは滅ぼしたというふうに、制圧したというふうに。でこの制圧の仕方は実は第二サムエル記の8章、先ほど読んでいただいたところと見ますと非常に残酷な仕打ちがなされてますよね。ちょっと、開けたら開いてください。この第二サムエル記の8章の2節を見ますこうなっています。彼はモアブを撃った時、彼らを地面に伏させて縄で彼らを測った。縄2本を伸ばして測った者を殺し、縄1本を伸ばして測った者を生かしておいた。こうしてモアブはダビデのしもべとなり貢ぎ物を納める。モアブ人たちをこう伏させて、そしてその縄2本目のところと1本目のところとこういうふうに分けて、そして無作為にって言ったらいいんでしょうか。2本を伸ばして測ったもの、そして次は1本という形なのかもしれませんが、そういうふうにして測って無差別にそれを殺したという非常に残酷な記事が第二サムエルにはあります。で歴代史にはそういうことは載っていません。ただ単にこの2節では、歴代史の18章の2節では、彼がモアブを撃った時、モアブはダビデのしもべとなり貢ぎ物を納めるものとなったとしか書いていない。このところから私とても大切なことで、例えです、自分の おばあちゃんの世界では確かにモアブの出身であり親族の一族であるかもしれませんけれども、偶像崇拝者たちであるということ、そしてそれはイスラエルを惑わす者たちとなりかねない人たちに対する明確な拒否の態度を取ったのという記録が第二サムエルの記録であります。この歴代史ではそのことを載せていません。なぜならば中心なのは神が勝利を収めた異邦の民に対して、神様が勝利を与えた、どんな神々よりもこの神に勝る神はいらっしゃらないんだということが明らかになればよいからです。その勝利なんだ。で、そのようにして、ただ私たちはこの何もないことの中に、私たちの神は、信じている神は他の神々に勝った神々である、このようなお方はないということが、この何も触れていないことの中で全くこの他の神々に比べ物のできないお方であること、それくらいこの明らかな ダビデの勝利であるということ、そのことがこう淡々と証明される、それだけでこの歴代史の記者の記録の意味はあったようです。しかももう一つ重要なことがある。これ何かと言いますと、その戦った時のこのハダデエゼルとの戦いの記録が非常に長いんですが、このハダデエゼルっていうのはどういう人かと言いますと、非常にこれはこのユーフラテス川流域にその勢力を確保しようと出てきた時、ハマテに出て、そして彼を撃ったというふうに言っています。ハダデエゼルというのはユーフラテス川の流域までというか、かなり広い領土ですよね。そこまでこの勢力を伸ばすことのできるほどの実は大きな強い国だった。しかもそれは彼から戦車1000、騎兵7000、歩兵2万を取ったというふうにあります。そしてこのダマスコの、それだけじゃありません、アラムがツバのハダデエゼルを助けに来たが、ダビデはアラムのこの2万2千を撃ったと言いますと、歩兵とまあいろいろ含めていきますとすごいですよね。戦車と騎兵で8000、そして歩兵が2万、そしてこのアラム の援軍が2万2千です。相当な軍事力です。でしかもここ見ていきますと、戦車がある、騎兵が1000、7000、これはすごい実は戦力です。でこの戦力は実はイスラエルにおいてはどうだったかといいますと、本当にこのイスラエルが持っていた戦力というのは非常に貧弱なものだったことがわかります。どういうことかといいますと、サウル王の時に実は金属の武器を持ってたのはヨナタンだけだったんですよね。他のものはもうそういった武器らしい武器は持てなかった。でしかも鍬や鋤、農作業に使うその金物さえもペリシテのところに行って、そして作ってもらわないとダメだったんです。彼らはそういう武器になるようなものは一切、当時ペリシテの力が強かった時に彼らは手にすることができなかった。ですからそれからわずかそんなに経っていない時に、急にこれほどの大軍隊、5万にもなる大軍隊と、そして最新の兵器です、当時で言えば、それを相手にして勝てるなどとは到底思えないような戦いを、このダビデは神の名のゆえに、いや神のこの戦いに実は参戦していくわけであります。これはすごい戦いだと、これをこの勝利というのはまさに当時のイスラエルのこの兵器では到底勝ち目はないわけであります。そのことが第2サムエルの13章の19節から22節であります。ですから剣や槍が見当たらなかった、ただサウルとその子ヨナタンだけが実は持っていたというふうに言っていますので、まさに剣や剣というものはなかったというんですから、どうやって戦ったんでしょうね。ペリシテに作ってもらった農機具を利用したような戦いでしかなかったのかもしれません。そういった圧倒的なその兵この軍事力の違いと、また兵器の違いというものを超えて、この戦いにおいて勝利をしたというのがこの歴代史の記録であります。非常にこれはもうそのことだけは、いろんなことはね、省いてるんだけど、この戦利品についてるわけはきちんと書いてるんです。つまりこれほどの兵力の質さ、軍事力の質の違い、それをも超えて勝利をした。だからこれはまさに神がダビデに勝利をもたらしたとしか言いようがないではないかということをまさに明らかにしたのはこの歴代史の18章の記事なんですよ。そうするとどうでしょう、私たちはこの中で結局 ざっくり結論的に言うならば、神の子とは神を礼拝、神様を信じ、神を礼拝すること、神に対して祈りを持って歩むということ、それが実は、重要なことで、その結果は、その信仰の延長線上の結果に、それは備えられるんだ。与えられるんだ。ということの、まさにメッセージである。今困難があって、その困難でもうダメだというふうに、この確かに思えるかもしれません。しかし私たちがしなければならないことは、その見積もることではなくて、勝算が何パーセント、何々の戦いが何対いくつで勝てるか負けるかということを計算をすることではなくて、私たちは神様の約束にやっぱり立っているかどうかという、そこの戦いをするべきことのように、この歴代史の記者は伝えているんじゃないでしょうか。この軍事的なその勝利を収めたというのは、神様の約束に基づいて、その約束を信じたイスラエルの信仰の結果であって、その結果をこう私たちが手にするために、大切なことは内面的な実は信仰という、そのとても大切なその部分に、心の中心にそれを置いていなければ、たとえ軍事力が勝っていたとしても、やはり負けるのであります。このことを私たちに教えているのが、この歴代史の記者ではない、記事ではないでしょうか。ダビデにあっては戦いに出るという、こういうこの世俗的なこの領域の中で、やはり私たちがまずしっかりと信仰という、その視点にきちんと裏打ちされて、そしてこの世俗の領域に立っていかなければならない、向かっていかなければならない。そうしなければ私たちはもうどんなに準備してとしても、その戦いに敗れてしまうということが、ここではっきりと私たちに教えられてるんじゃないでしょうか。このユダヤ人たちの置かれた困難な状況において、その基盤と一番大切にしなければならないことは何なのかということを見失ってはいけないよということの、まさにユダヤ人たちに対するメッセージであります。忙しさ、ここに言えば周囲、自分とこのを取り巻く社会の状況に心と目を奪われてしまって、私たちの中心に主がおられる、主に信頼するという、その信仰に立つということをもし忘れてしまったならば、私たちはどんな小さな戦いにも勝利することはできないでしょう。そのことを教えると同時に、どんな大きな戦いであっても、そこに私たちの中心を置いているならば、神は勝利をお与えください。そうするとですね、私思うんです。そこで自分の牧師の立場なんですが、牧師って何だろう、どういうのが本当に牧師としてふさわしいんだろうかということを改めて問われるんですね。そうすると、物事にうまく手際よくこの対処することができる、気の利いたことが言えるということではなくて、やはりここで一番大切な私たちの行動原理というのは、人脈や金脈ではなくて、社会的地位だとか名声ではなくて、まさにそのようなところとは関係のない、まさにそのようなことによって左右されない、そういうこの誠の神に信頼を置いている、そしてその信頼の証として祈り、そしてあらゆる事柄において信仰を問い直す、そういう姿こそが、やはり神の民のリーダーとして大切な点ではないでしょうか。ダビデは、本当に見るものを間違えてしまった事件がありますよね。バテシバとの問題は、あれは神を見ないで人を見たんですよね。そして自分の欲望に負けていくわけです。そういうところで、本当にその神の民のリーダーっていうのは何なんだろうかということを、つくづくここから教えられるところであります。まさに今の日本の国というその状況を見たときに、リーダーとしてその品格、また言葉においても、そしてその よりどころというんでしょうか、何を基盤にして彼らはその言葉を発し、そしてそういう態度を取ってんだろうかということが、改めて私は、日本という国は残念だけれども、いいにしろ悪いにしろ、一つのこの目に見えないその信念と言ったらいいでしょうか、思想哲学というものを忘れてしまって、置き忘れてしまって、目に見える地位とか財産だとか名誉だとか状況だとか立場によってしか行動しない、そういう世代になっていってしまったのかなと、非常にそこに残念な思いと同時に危機感を覚えます。クリちゃんも私たちは本当にその意味で何に立っているか、よく注意しないといつも偶像崇拝をしてしまいます。偶像崇拝って何かというと、こういう形の像のことじゃないんです。自分の欲望を第一にするということなんです。自分の欲望を第一にした時に偶像が生まれるんです。で、それは偶像崇拝と言います。まさに自分ファーストになっていないか、それが良いというふうに言われてないかということを常にこの見つめさせられるわけであります。私たちはそこに自分がどこに足をちゃんと置いているのか、心の基盤を置いているのか、よりどころにしているのかということをむしろ本当に問われて、そしてその結果励まされたあのユダヤ人たちは神殿も城壁も建て上げていくことができるわけであります。そういうこの姿勢が今日本というこの社会では今いろんなことで異教の習慣の非常に強い今時期ですよね。そしてまたさまざまなことで不平不満の出てくる時期でもあります。だからこそ私たちの寄って立っているところはどこだろうかということを、信仰によって自分自身を寄って立つところをもう一度点検をし、もしそこからずれていたならば、この私たちの目にするところが神様に対する約束に対する信頼から目を離しているならば、そこに戻らなければならない。そうしなければ勝利はない。そうしなければどんな小さな戦いにおいてもつまずいてしまう。そのことを教えられてあります。一言お祈りとします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。暑い中、兄弟姉妹たちが共に礼拝をし、また御言葉を学ぶ機会が与えられました。本当に主を感謝いたします。私たちは神様から一方的に与えられる恵みの中に、祝福の中に生きております。しかし同時にそれは信仰を働かせなければなりません。私たちの寄って立つところをいつも点検して、どこに目を向けているのかを問い直す、その戦いが私たちのうちにあります。どうか人に向かってでもなく、また社会に向かってでもなく、地位や財産や目先のこの豊かさではなくて、本当に神様、あなたの約束に本当に立つことができますように、そうして主よ、それを基盤として、さまざまな具体的な事柄において主を支えられていきますように、どうぞ勝利を得ることができますように、その勝利を持ってまた神に感謝の礼拝を捧げる、そんな日々を送らせてくださいますように心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。